田総理の経済対策、本気でやるならこれを読め。表現者クライテリオンからの提言後編。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今ね、岸田さんが経済対策やるぞって言ってね、でこう構造的な賃上げやるでと、
はい、
それから持続可能性強化のための官民の投資に重点を置いて投資を進めるでって、まあ、景気のいいこと、まあ、言ってくれてはると。で、まあ、今これから補正予算を組んでね、効果的なお金をいっぱい使っていくでと、
うん、
まあ、こういうこと、まあ、言うてはるんですけど、
はい、
まあ、どうもちゃんとやるかどうか不安なところがまずその構造的な賃上げって言ってるところはなんか、いや何パーやねんと、
はい、
でその賃上げするためにどんだけお金使うか考えてんのかと、もうちょっとよくわからないし、
うん、
まあ、持続可能性強化のための投資に金使うってことは、なんか最初お金使って後使えへんのかいみたいな、
うんうん、ちょっと怪しい匂いが、うん、そうそう。
でさらにその内容を見てみても、物価高対策やりますよって言ってるんですけど、これインフレ抑止してまたデフレに戻すんかみたいな、
うんうんうん、
風にも見えると。だから何を目指してるのかわからないんですけども、だからこそ今岸田内閣にはこの表現者クライテリオンの最新刊を読んでもらいたいと、
はい、
いうふうに思って、先週からこの表現者クライテリオンの特集号のお話を、うんうん、まあ、してるんですけどね。もうほんとね、ちょうど、まあ、岸田さんがね、この秋から年末年始に向けて、岸田内閣が経済対策するに違うかと、まあ、そういう読みもあったんで、これをまあ企画したんですよ。だからちょうど先取りして、内閣政府が今なすべき経済対策とは何かが取りまとまっているのが、この我々の表現者クライテリオンの最新号だったんですよ。インフレは悪くない、悪いのは低賃金だと、
はい、
まあ、いうことなんですけどね。
めちゃくちゃわかりやすい
ね。これもういいんです、インフレは。
はい、
だからインフレいいんだけど、それよりももっと勢いよく賃金が上がってったら、それで僕ら何にも文句ないんだから、賃金上げろという話です。まあ、前回はね、先週はインフレっていうのはそれだけでものすごい良い効果があるんですよと、
うん、
物の値段が上がってきてるから、まあ、賃金がそれにつられてだんだん上がっていくし、でさらにそれにつられて消費とか投資も増えていくし、それにつれて名目 GDP もどんどん上がっていく局面になるし、なんといってももう初めて600兆円近くまで名目 GDP が来ましたからね。まあ、いろんな内容はいろんな問題はあるとはいえですよ。で、あとは低賃金さえクリアできれば、ものすごいいい状況なんですよ。
うん、もっとね、こう経済動きますもんね。
そうそうそうそうそう。だから物価上昇率よりもより早く賃金が上がっていけばいいと。
はい。で、
その時にどうしたらいいかっていうのがこの特集号の最大の企画趣旨だったわけで、今日はね、どうやったこの低賃金の問題が解消できるのか、インフレ率よりも勢いよく賃金が上がっていく状況はどうやれば作れるのか、これについて徹底解説したいと思います。
よろしくお願いします。キューバ、今政府がなすべき経済対策が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
さあお送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは岸田総理の経済対策、本気であるならこれを読め、表現者クライテリオンからの提言後編。
はい、このね、賃上げを目指すにはどうしたらいいのかっていうのが今日のまあテーマだということなんですけど、
はい、
まあ、これに関してね、まあ、岸田さんの言ってる内容からちょっとどうかなとは思っていたんですが、まあ、政権、その自民党も含めた、政府与党のね、中から出てきた言葉で、あ、これはちょっといいん違うかなと思える発言が一つだけあったんです。
何ですか？
それはね、あの、安倍派でね、参議院の幹事長をやっておられる世耕さんっているじゃないですか。あの前経産大臣とかやってはった、
うんうん、はい、
彼が19日経済対策の規模について触れてるんですよ、
うん、
でね、その規模としてね、少なくとも15兆円、できれば20兆円ぐらいは必要だと言ってるんですよ、
うん、
あ、この発言が出てきて、まあ、この線に沿って岸田内閣が対策を進めるのやったらちょうどええなと、まあ延長か、まあ、僕はあの後で説明しますけど、最低20兆、本来なら30兆の対策をやるべきだと僕は今言っているんですけれども、はい、まあまあ、まあ、15兆か20兆だったら、まあ、ひょっとしたら20兆までやればなんとかなるかもしれんと思うぐらいですから、まあ、こういう議論がね、規模の議論が出てきてるっていうのはいいなと思ったんですけど、この発言が出て直後にこれを火消しする発言が岸田さんの周辺から出てきてるんですよ、これ世耕さんってね、安倍派なので、
はい、
岸田さんからちょっと遠いんですよ。今自民党って安倍さんグループと岸田さんグループでなんとなく分かれてるんですよ、
うん、
で岸田さんグループっていうのは麻生さん関係みたいなことになってこう近いって言うんですけど、こっちからこの安倍派がこうあるんですけど、ちょっとこう別なんですよね。でその岸田さんの周辺からどんな言葉が出てきてるかっていうと、あの森山総務会長とかは、規模ありきではなく財政規律も大切にしなければならない。
出た
出た出た、セロトニン出しとるで、おいセロトニン、こっちアドレナリンとドパミンでもうどんどんどんどん恋を止めないように行こうとしてるのに、
はいね、経済を止めないで、
そうそう、カームダウンカームダウン、落ち着かせるためのセロトニン中脳内物質がありますけど、このセロトニンをですね、財政規律も大事やでって言って出しとると、あかんがなこれでは、もうこれではもうせっかくのインフレも何もかもおじゃんでデブに舞い戻る。で、鈴木財務大臣はコロナ禍から脱する中で緊急時の財政支出を必要以上に長期化せず平時に戻す観点も重要だ。
今それ。
いやいやいや、今恋を止めたあかん言うてんねんと。それはもう今、アドレナリン、ドパミンが出てるんやから、
はい、
もうこれ止めたら、勢いつかへんからデフレ脱却できへんやないか、おいと、
うん。
それを、いや、もうそろそろ平常時に戻ってりゃいいんじゃないですかと財務大臣が言ってます。
まだダメでしょ。
うん、だから岸田さん自分の口では出してないけども、
はい、
鈴木さんという非常に近しい財務大臣、それから森山さんという非常に近しい総務会長の口を通して岸田さんの思いを言ってるわけですよ。まあ、岸田さんの思いというか財務省の思いということなんでしょうけど、
うん、
要するにお金使ったらあかんぞという釘が、まあ、ささされてるわけですね、
はい。
で、こんなこと言ってる限りね、賃上げは絶対無理なんですよ。まあ、簡単に言いますけどね、経済対策で賃金をこう、まあ、上げていくにはどうしたらいいかっていうとね、なんで今賃金上がれへんかっていうことを知っとかなあかんんですよ。
うん、まあ確かに。
うん。普通はね、インフレになったら賃金上がるんです。
はい。
これなんでかって言ったら、僕と奈緒ちゃんしかいなかったとしましょう、経済ね。
うん。
インフレになったらね、うん、僕が例えばなんか奈緒ちゃんになんかこう僕のラジオ番組出てもらえると、あ、じゃあそしたらありがとう言って1万円渡すと、ごめんなさいね、安くてね、
いや全然めちゃめちゃリアルな数字出てきたけど、
1万円で出てくれへんか言って、
はい、
出して、うん、今出してるとしますよ。でこれ神様がね、いやそれはいかんだろうと、インフレにしなきゃいかんだろうって、
うん、
でインフレのなんかドパミンが出たとしましょうよ、
はい、
インフレパウダーがかかって、じゃあ1万5千円でインフレになりましたって払いますよね、
はい、うん、
これインフレの話です、
うんうん、
でもこれ賃金の話で言ったら、
うん、
なおちゃんは、
うん、
賃金は
上がった、
5千円上がりましたよね、
うん、
だからインフレっていうのは賃上げとイコールなんです、
うんうんうん、
これあの2人の経済やったら完全にそうですけど、これ100人いたってその100人で閉じてる限り完全に一緒なんです。ところがね、今なんでインフレ率よりも 賃金上昇率が低いかって言ったら、うん、これ僕のなおちゃんだけ違うてね、面白いね。別のやつもおるわけ
です。なんかおるんですか？
その KBS のなんかこう、なんか経理の人がなんかいてね。あれね、そこで僕が1万円払おうと払ったら実は猫ババしとるんですよ。
ええー、
僕1万円払ってるつもりやのに、もうこの KBS がもう7000ぐらい抜いとるわけです
か。めっちゃ抜いてる。
なおちゃん、なおちゃんラジオで一本喋って3000円なんですよ。こっちは1万円払ってるかな思ってたら、もう KBS 悪いやっちゃうから7000円抜いとるわけです
よ。いや、悪くないでしょ、大丈夫ですよ。女大丈夫です。
ね、
はい。
これね、うん、例えばその、僕が1万5000円やったらインフレパウダーから1万5000円やって5000円払ったもんね。
はい。
これでも結局 KBS は、その、今まで7000円やったのに、その5000円全部猫ばして1万2000円抜いとるわけです。
あらー、じゃあ私は変わらないってこと。
そう、だから中抜きがひどいと、はい、なおちゃんの賃金上がらないですよ。
ああ、それは困りますね。
KBS に当たるやつ誰かって言ったら、うん、外国人なんですよ。
わあ、
これがこう石油売ってるアラブのやつとか、
はい、
天然ガス売ってるやつとか、
うん、
小麦売ってるやつとか、
はい、
まあおるはアメリカで小麦売ったりとか、
うん、
まあアラブの石油とか天然ガス売ってるやつおるわけですよ、
うんうんうん。
で、ここへの支払いが増えてるだけなんですよ。
は
あ、僕の支払いは増えてるんだけど、
はい、
なおちゃんの賃金が上がらないって全部外国に流れてってるんですよ。こういうタイプのインフレをなんていうかっていうと、コストプッシュインフレって言うんですよ。
コストプッシュインフレ、
うん、だからその外国人、その僕が1万5000円払ってる分だから必要経費です言って、
うん、
だって KBS は管理費かかってますからってお金抜くんでしょ。スタジオ電気代とか光熱費もかかってますし、抜かさせてもらいますねって抜けるわけでしょ。これ7000円。いや最近厳しくてね、もう1万2000円抜かしてもらいますわ。
ディレクター頭抱えてるんですけど。これあの例え話ですからね、皆さん。
だからね、これね、そうなんか、そうなってるんですよ。これコストプッシュなんですよ、
うん。
そうじゃなくて普通のインフレは、だから KBS さんが、あ、僕たちはもう1000円でいいからとか言って、なおちゃん9000円と、
あ、すごい、めっちゃ素晴らしい。
で1万5000円でインフレなんて、あ、僕たち1000円のままでいいから、なおちゃん1万4000円もらっとき。
そこの企業どこですか。
KBS ではないらしいです。
そんなことないで、ほんまにちょっとやめてください先生。
いやいや、 KBS さんはこっち側ですよ。僕はどっちか言ったらもう700円ってもういくら、300円勉強させてもらいますぐらい。
めちゃめちゃいいですね。
そうそうそうそう。で、そういうインフレが、デマンドプルインフレって言
うん
ですよ。デマンドプルインフレって、まあまあ、
簡単に言うと、
賃金が上がっていく、
うん。
で、これ、なんで1万5000円に上がるかって言ったら、なおちゃんがお金持ちになってたらね、
うん、
僕にいっぱいお金、なんか僕が売るもん売ってくれるじゃないですか。
うんうん、あ、はいはいはい、はい。
こう、なんか、売ってくれて、だからこう僕が儲かるわけですよ。
うん、
で、僕が儲かってきたら1万5000円払えるんですよ。
はいはい。
だから、なんで1万円から1万5000円になってるかって言ったら、僕がお金持ちになったから1万5000円払うようになったんですよ。
うんうん。
だからこれね、デマンドプルインフレって言うんですよ。だからね、ここにこう、KBS さんがすごいいい人の場合は、もうデマンドプルインフレが起こって、うん、
はい、
で、悪い人やったらコストプッシュインフレで、なおちゃんも僕も全然賃金上がらないんですよ。で、なおちゃんから僕にお金払うときも、7割、8割抜いてますからね、KBS はね。
あ、大変ですね、それは大変。
全部ね、このコストを抜くやつって2人いるんですよ。
うん。
1人は外国人。
うん。
で、もう1人は政府なんです。
政府？
そう。だから消費税っていうのはコストなんですよ。
ああ、そうか。
そう、だからね。
なるほど。
一番シンプルなのは、今コストプッシュインフレなんですね。だから石油とか食料品が高くなってインフレになってるから、コストプッシュインフレで、僕たちが払ってる分が全部外国に流れていって、賃金が上がらないんですよ。
そういう仕組み
なんですよ。そういう仕組みなんですよ。そういうことなんですよ。で、この時コストね、抜いてんのは、だから外国人だけやったらこれやりようがないんですけど、実はもう一人おるわけですよ。
うんうんうん、
もう KBS だけ違って、事務所ですわ、なおちゃんの。なおちゃんの事務所が、おい、なお、おい、ちょっと風邪で動いや、おら、みたいな。
怖いよ。
だからこれ KBS からもぶっこ抜かれ、奈緒ちゃんはもう事務所からもぶっこ抜かれとるです。
やばい、ひもじいよ。
でね、この時ですよ、
はい、
この事務所っちゅうのが政府なんですよ。
なるほどな。
消費税なんですよ。
はいはい、はい。
だから、この時はだから、KBS がぶっこ抜くのが増えたら、奈緒ちゃんの政府が、事務所がね、いや、奈緒ちゃんかわいそうな、じゃあ、僕たちの管理費半額にしとくわ。
うん。
っていうか、もう、今期、なおちゃんしんどそうやから、もう、管理費、もらわんようにするわ。って言ってくれたらね、ありがとうってなるじゃないですか。
なりますね。
ね、
うん。
だからそうしたんですよ、政府。
うん。
だからコストプッシュが、 で、インフレなってんねんから、この高速インフレを収めようと思ったら、消費税をゼロにしたらいいんですよ。
そこに繋がってきますか。
そうそうそう。減税したらいいんですよ。
うん。
所得税減らしたりね。はい、その社会保険料とか。だから、うん、減税をするのが一番いい対策なんですよ。
は
そしたら、なおちゃんお金持ちになるでしょ。
うん。
そしたら、なおちゃんお金持ちになったら、今度僕もお金持ちになるじゃないですか。うん。で、僕がお金持ちになったら、またお金使うから、もっとインフレになっていくんですよ。で、二人でずっとお金持ちになるんですよ。
いや、素晴らしい
世界。ね、事務所と KBS は、最初は損したように見えるかもしれんけど、僕と奈緒ちゃんがめっちゃ稼ぐようになったらね、うん、その、税率が低くても、こいつらめっちゃ儲かるんですよ。
そう、だから結局、全部潤うんですもんね。
そうそうそう。だから、事務所のやつはね、ぶっこ抜きすぎたらあかんのですよ。だから、うかいのうみたいなもんでね、全部働きやぐらーって、ああいうもう一日もう500匹ぐらい取らして、一匹もやらんと、はい、お前水でも飲んどけやーってやっとったら、うーちゃん死んじゃうわけですよ。
うんうん、
ね、ああいう取ったら、そのうちの、まあ何パーかを食べさせてあげて、うん、頑張るよって言って、タレントをこう可愛がってかな、
はい、
あかんわけですよ。だから、はい、ちょうどこの事務所とタレントという関係と、政府と国民の関係が一緒なんですよ。
うんうんうんうん、
だからこう政府は国民を可愛がらなあかんわけですよ。
はい。
で、今の外国人にいじめられてるんだから、うん、石油が高いだとか。だから政府は国民に優しくするために、だから消費税を減税するなり、社会保険料を引き下げるなり、所得税なり、引き下げるなり、ましてやもうガソリン高いんやったら、ガソリンの税金をもうゼロにすりゃいいんですよ。もうなんだったら入湯税だって、もうなんだ、タバコ税だって全部タダにすりゃいいんですよ、もうこうなったらもう。
いっぱいある。宿泊税とかも、ね。
そう、宿泊税。だからそういうのをね、やっていけば、このコストプッシュインフレに対応できて、僕たちの所得が増えてくるんですよ。
うんうんうん、
で、賃金そのものが上がるんですよ。
いいことですね。
これが一番いい方法です。
うん、
で、これに加えて別に、まあ、減税だけじゃなくて、例えばなんか事務所がね、なおちゃんちょっとこれでご飯でも食べてきとか言って、パッて布団をあげたら3万円入って、お昼ご飯で3万円もくれんのみたいな。事務所のなんかドレス借りるときになんかこう、今もやったら5000円やったやつが、これがもう今やったら1000円にするとかね、なんかいろんな価格引き下げたりだとか、
はい、
補助金出したりとか、もう事務所はもうなおちゃんを大事にする方法はいくらでもあるんだ。
あるんだ。
あるんだ、社長聞いとるか。おい社長。
いやまあね、でも本当になんか、まあ今のフィクションですけど、それを、
うん、
全部ね、こう経済に置き換えたら、
うん、
本当にいいことずくめというか、
そうそうそう、
インフレは悪くないっていうのはめちゃめちゃわかる。
そうそうそう。だから外国に抜かれて高くなってる分があるんだから、その分は例えば政府が肩代わりしてやって、
うん、
その代わりに国民の減税をしてやったり、
うん、
あるいはいろんな給付金を配ってやったり、投資をやったりしたらいいんですよ、
うん。
で、岸田さんもね、官民投資、に重点を置くって言ってるのこれいいんです、
うん。
で、さらに構造的賃上げっていうのもこれもいいんです。で、構造的な賃上げをするためには減税を行って投資を拡大したらいいんですよ。
うん。
これで、石油とかそういうものの、補助金とかを出してあげれば、
はい、
もうそれでいいんです、
うん。
で、その時の合計の金額がだいたい20兆から30兆使ったら、ものすごい成長しますよ。っていうことをね、僕はね、はい、このクライテリオンの特集号で書いてるんですよ。だからね、もう僕たちのこのクライテリオンの理論についてこいという思いを込めまして、この曲をお届けしましょう。レニー・クラビッツがね、俺についてこいって言ってる曲があるんです。レニー・クラビッツの Are You Gonna Go My Way。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
レニークラビッツでAre you gonna go my way? お届けしました。
いいですね。この曲はね、これ、いつぐらいかな？90、 90年代の後半ぐらいかなだと思いますけども、はい、これねテイストが60年代70年代のテイストのロックになってるんですよね。
うーん、
これめちゃくちゃかっこいいんです。でね、これ Are you gonna go my way、 だからあなたは my way 私の道に来るかって言ってるわけですよ、
はい、
Are you gonna go my way、 だからついてくるかいってこう言ってるんですよ。でこれもうまさに今日の話でね、すっごく大事なメッセージはこうなんですよ。それをやり遂げるまで去りはしない。だからあなたも望まなければならない。挑まなければならない。そして、やり遂げるまでやめてはならないって言ってるんですよ。これね、デフレ脱却でね、日本政府が間違えてるのはね、やり遂げるまでやらねばならないとなってないんですよ。
うんうんうん、
一応やりました。はい、おしまい。
はいはい、はい。
やりました、おしまい。違うんですよ。デフレ脱却っていうのはね、やり遂げるまで、
うん、
やり続けなければならないんですよ。
継続的に。
そうそうそうそう。途中でやめたら意味ないんですよ。
勢い殺しちゃダメですよ、
ね。そうそうそう。だからね、ああいうゴナゴマウェイなんですよ。だから、もう最後までやれ、最後までやらなかったら意味ないんですよ。もう、とにかくレニクラ聞いてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは、車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
まあ改めてね申し上げると、まあインフレは悪くないと、
はい、
インフレになるだけでそれで成長していくというすごいプラスがあるんだけど、うんうんうん、今はインフレなんだけど賃金が上がらない、だから賃金さえ上げればよい。でそのためどうしたらいいかというと、今のインフレがコストプッシュインフレ、輸入価格の高騰によってもたらされてるから、うん、輸入価格の高騰に基づくコストプッシュインフレから僕たちの需要がどんどんどんどん拡大していくデマンドプルインフレというものに変えていかなければならない。これが理論的な話なんですよね。で、それでまあ KBS さんだとか事務所の話とかまあしてたわけですけど、うんうん、まあその中で一番効果的なのは減税だということを、うんうん、まあ申し上げましたけど、これをね、厳密に理論的に言うとこうなんですよ。僕たちが払っているお金、余分に払ったお金が外国に流れているものを、そのままなおちゃんに流せばいいわけじゃないですか。
はいはい。
ね、そのまま国民に流していけばよいと。そしたら賃金が上がっていくし、インフレ率は一定のままで。で、こうなると。で、そのためどうしたらいいかっていうと、政府が、まずその外国に流れてるお金の部分を肩代わりしてやる。
うん。
だからこれは石油の補助金を出したりとか、ガソリンの補助金出したりとか、それとか小麦の補助金出したりとか、まあ、電気代を安くしてあげたりとかっていう、まあ、政府はそれやろうとしてますから、それはそれでいい。それをやったり。でも、それやるだけだったら物価が下がってしまうだけで、せっかく名目インフラが続いているのに、それが終わってしまって、またデフレに前戻る。だから、政府が肩代わりするだけじゃなくて、賃金が上がるようにする。なおちゃんにお金を払ってあげなあかんわけですよ。で、そのためには消費税減税が一番効果的ではあるんだけれど、それを仮にやらなかったとしても、例えば一番簡単なのは、政府がなおちゃんに直接お金を払う。給付金を配るとか。うん、あるいは公務員の給料を上げるとか。
はいはい。
あるいはなんかこう、建設の労務単価とかね。だから賃金っていうのは肯定的に決まってるものがあるから、あるいはいろんな物の価格を政府が直接肯定価格って言って決めれるものがあるから、それを引き上げるっていうのでもとても大事なわけですよ。で、一番大事なのは、公共投資を拡大したりとか、それから、いろんな投資ですよね。科学技術投資とかやっていったら、政府がお金をドボドボドボっと市場に注入したら、お金がぐるぐる回って、なおちゃんの手元にも入る。国民の手元にも入ると。だから外国人にお金を払いつつ、日本人にもお金を払うということで、たくさんのお金を使っていけばよい。で、それがどれだけお金トータルで必要なのかっていうのを僕がまあ、ざっと計算したら、だいたい20兆から30兆あれば、うまくいきます。 だからね、規模ありきじゃないといえば、まあ、規模ありきなではないとは言えるんですけど、ただ、目標を決めて、その目標のためには何をしたらいいのかというのを考えて、それで積み上げたら、こういう形で積み上げろって言ってるの、これ、萩生田さんが言ってるんですけど、萩生田さんが言うように、何が必要なのかということ、目的を立てて、しっかりお金の計画を立てれば、だいたい20兆から30兆になるんです。
うんうん、
それをぜひやっていただきたい。
はい、
詳しい内容は、表現者くらえているの最新刊をお読みください。
インフレは悪くない、悪いのは低賃金だ。こちらぜひチェックよろしくお願いいたします。はい、ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では、藤井編集長への質問をお持ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜も熱いトーク、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。